今日はですね、ヨハネの21章から共に分かち合っていきたいんですけれども、ヨハネは21章で終わりです。ヨハネの21章の1節には、この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。20章でですね、イエス様がよみがえられました。そしてよみがえった後、ドアが閉められているところに入って、本当に弟子たちを会ってくださり、そして死んだ後よみがえられたことを明確に分かるようにしてくださいます。そしてまたもう一度このように現れてくださったんですけれど、どのように現れてくださったのかというと、シモン、ペテロ、テドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいたって、そのようなところに書いてあります。ペテロやトマスやナタナエルや、この、ヨハネとかですね、いろいろいるところに、主が現れたんですけれども、21章3節を見てみますと、シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちにも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。ペテロたちがですね、イエス様はよみがえられた、本当にイエス様は私たちよみがえった後も私たちに出会ってくださった、素晴らしい、でもイエス様は出てきたりいなかったり、見えたりいなかったり、いつもそのような感じなんですね。だからペテロも、どうすればいいのか、ゴールが見えないんですね。導きがない、そのもう本当に、じゃあどうしようか、じゃあ漁にでも行くかって、じゃあ釣りに行こうって、もう釣りにでも行って美味しい魚を食べながらみんなで語り合おう、そういうふうにしたら、じゃあ私たちも一緒に行きますと、仲間たちが一緒に行くというふうに言って、船に乗ってですね、この漁に行きました。そしたらですね、その夜は何にも取れなかった。なんてことだ、今心が沈んでいて、本当にもう魚さんにも嫌われた、もう本当に心が落ち込んでいるね。魚さんも寄ってきてくれないとは、どういうことだ。もうそのように落ち込んでいたらですね、なんともう夜中中、取ろうとしました。そしたら4節に、夜が明け染めた時、もう本当にこの私たちの絶望は完全なる絶望となることを感謝します。私たちの力ではどうすることもできない、完全に夜が明ける、もう本当に一晩中、でもちょっとこれを試したらどうだ、じゃあ右に投げてみようか、左に投げてみよう、後ろに投げてみる、前に投げてみる、まあ、何もかも一晩中やってみました。そしたら夜が明けた時にイエス様が現れてくださいました。なぜなら主は本当に主にしか答えがないということを分からせてくださっています。主よ、あなただけが私たちの希望です。あなただけが私たちの救いです、ね、イエス様は岸辺に立たれますけれども、弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。それ でも本当にイエス様が答えとして現れても、それが本当に私たち分からない時があります。それでイエス様が子供たちを食べるものがありませんねっていうふうに語りかけられます。そしたらイエス様だとわからないけれども、何かちょっとなんかすごい人なのかなと思って、はい、ありません。そしたら21章6節、イエスは彼らに言われます。船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。ハレルヤ。だけれども、一晩中いろんなことやってみましたけれどもね、右側にも多分投げたと思いますけれどもね、何を言ってるんですかとは言わずに、もうそこで、まあいいや、あの人の言うことをちょっと信頼してみよう。そして右側に網を下ろします。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。私たちが神様に従順すると、神様はその従順を祝福してくださいます。ある時に伝道チームが来てですね、私たちはこの教会を7周回りますっていうふうに言われたりするんですけれども、アメン、ハレルヤ、それは感謝です。だけれども本当にそれが聖書に、エリコ城壁に7周回ってエリコの城壁が崩れたから神様が何かされるというふうに思ってやってるんだったら、とんでもないです。私たち船に行って右側に網を下ろせば船魚が取れますか、 とんでもないです。こんな、そんなデタラメはありません。神様が言われたことに従うと奇跡が起こります。俺が理解ができなくても右側に網を下ろしなさいと言ったら網を下ろすんです。その従順を主は祝福してくださいます。本当に、私たち、その一晩中やってみた。自分がいろいろ試してみた。だけれども、主が語るとき、それを従うとき、一歩踏み出すとき、水は分かれます。だから主からの知恵、主からの本当にこの、何ですかね、感動ですかね。それを一歩踏み出してみます。そして一歩踏み出すときに、本当に主の栄光が表されると信じます。そしてもうおびただしい魚、もう一匹も釣れなかった。versus おびただしい魚引き上げることができない。両方ゼロです。もう引き上げることができないぐらい、もう溢れる溢れる祝福。で、未だのところ両方ゼロです。もちろん両方引き上げることができるんですけれども、本当に神様の祝福は人知を超えています。もうそれがやってくると私たちの力ではどうすることもできない。みんな一緒に手伝ってくれ。私の一人の力ではできない。そしてチームが必要になります。みんな一緒に引き上げる。みんな一緒にこの救いの御業、この日本2000万キューレ、1000倍の祝福、主の癒しの川が溢れ流れ、この川の流れ行くところ全てのものが生きる。この川の流れ行くところ、そしてそこでイエスの愛されたあの弟子がですね、ペトロに言います。主です。するとシモンペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。もうこの愛された弟子、いつもヨハネは自分が愛されている弟子だということを練習しました。ああ私は愛されている弟子ヨハネ。本当に、その愛されている弟子はすぐにイエス様だということを分かりました。ああイエス様だ、ああ主よ、あなたはいつもこのように私たちを祝福してくださいます。私たちの問題を解決してくださいます。主よあなたですね。そしたら他の弟子たちも本当にそのもちろん満ちたその網を引いてですね、このペテロは泳いでいきます。まあどれぐらい泳いでいったかというと100メートル足らず。皆さん100メートル泳げるでしょうか。私もギリギリ100メートル泳げるかどうかわからないですけど本当にきついです。皆さんも泳いだことある方々はわかると思いますけれども、100メートル足らずの距離でもペテロはそれをうわーって泳いでいっています。みんなは船で行っている。それを今思い浮かべてみてください。そして21章9節、こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエス様は彼らがお腹が空いているだろうと思って魚とパンをそこで焼いて、そして待っててくださいました。そして10節、イエスは彼らに言われます。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。そして本当にその魚、取れた魚をこうやってですね、陸地に引き上げてみます。こうやって網をこうやってガーガーガーっていう風に引き上げています。そうするとなんと153匹、私の車のナンバープレートも153なんですけれども、ここから取っています。153匹の大きな魚でいっぱいになった。それほど多かったけれども網は破れなかった。本当に神様の祝福というのはもう限界、ものすごい、この教会はもうものすごくもう席が満ち溢れるようになります。なぜかというと神様の祝福はそういう祝福だからです。私たちの力ではもうどうすることもできない。本当に完全に失望しています。だけれども主が語ってくださいます。本当に今私たちに語ってくださっているこの主の千倍の祝福、リバイバル、そして癒しの川として満ち溢れ流れる、これは主が私たちに語ってくださるその感動に従って一歩踏み出します。右側に網を下ろしなさい。アーメン。右側に網を下ろします。その時に思いも目で見たことも心でもう耳で聞いたことも心で思い浮かんだこともないようなことを 手話してくださいます。だから私たちはこの153匹のこの魚が大好きです。この韓国のですねモナミっていうこのあのペンの会社があって、私たちの教会にもたくさんこのペンがあるんですけれども、このペンの会社も本当に売れませんでした。もう全然売れないこのペン、ああもうやめてしまおうか、そのようにモナミの会社の社長が思っている時、ある日ふとアイデアが浮かんできます。153匹の大きな魚でいっぱいになった。もう本当にこの153、153、私たち153の祈りとかやってたんですけれども、この153という思いを聖霊様が与えてくださいました。そしてその153というこの数字をですね、そのペンに書き記しました。153。そしたらなんとこのペンが飛ぶように売れるようになった。なぜなら神様のアイディア、神様が与えてくださるそのひらめき、感動に従って一歩踏み出したからです。この153は本当に主の祝福を表すその大きなきっかけとなりました。そして21章12節、イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。もうそのものすごい、もう昔のことを思い出したかもしれないです。一晩中魚を取ってですね、何も取れなかったことが弟子たちありました。そしてですね、弟子たち、その後ですね、イエス様がですね、深みに漕ぎ出し、網を下ろしなさい。その時、右側に網を下ろしなさいって言われましたか？ いえ、言われませんでした。深みに漕ぎ出し、網を下ろしなさい。そして、弟子たちは、主よ、一晩中取って何もなかったんですよ。専門知識的にも。本当にその深みに行って網を下ろすのは、それは間違っています、主よ。だけれども、あなたの言われたことに一歩踏み出します。一歩従います。そして、あなたに一歩踏み出して、行きます。そして、踏み出して深みに行った時に、もう沈みそうになるほどの魚が取れた。もう私がこのネットに入りたい。私がこのネットに入るんだ。いや、俺が先だ。魚たちが競争しだしました。そしてそれを思い出して、本当に主であるということを思い出したわけですね。ヨハネがそれを先に言いました。そしてイエス様がパンを取り彼らにお与えになりました。また魚も同じようにされました。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのは、すでにこれで3度目である。3度目にこのような主の栄光を表してくださいました。そして、21章15節、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われます。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？そしてなんとこれを3度聞かれます。この3度はどういう意味でしたか？ペテロが本当に、人々の前でイエス様を知らない、あんなやつは知らない、誰だそれは、そんなやつは知るかって言われたのを、イエス様は本当にその傷ついた関係をこの時に温かいこの火、その時もちろん火で温まっていた時にイエス様を否認した、そういう思い出を巡らせる、そういったのもあったかもしれないです。そのペテロに、この人たち以上に私を愛しますか、はい、主よ、私があなたを愛することをあなたがご存知です。イエスは彼に言われます。私の子羊を飼いなさい。本当にこれがゴスペルです。これが福音です。本当に温かい、主の愛、主の贖い、主の憐れみです。そして本当に傷、ペテロは未だにそれをもうすごい、傷ついていたと思います。自分に失望し、本当にもうやる気もない。もう釣りにでも行こう。ペテロを主は 用いたいと願っておられました。そして、もう一度イエス様は再びペテロに聞きます。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエス様に答えます。はい主よ、私があなたを愛することをあなたがご存知です。イエス様は彼にもう一度言われます。私の羊を牧しなさい。本当に、これをペテロはすごく心が痛んでいたと思います。そしてなんとイエス様はもう一度三度ペテロに言われます。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。もうこれで三度自分が否認したことを思い出したかもしれないです。三度あなたを愛しますかと言われたので本当に心を痛めます。ああ主よごめんなさい、あなたを本当に小さい子供の前でも否認してしまいました。主よあなたは一切のことをご存知です。私の弱さもご存知です。だけれども私があなたを愛していることを知っておいでになります。イエス様は知ってるよ、だけれどもその3回のそのあなたのその告白を、この3回の告白で贖おうと願う。罪は許されていますけれども心の傷をこの主の憐れみによって主は癒してくださいました。イエス様は彼に言われます。私の羊を飼いなさい。本当に、この足りないもの、私たちが足りないことを主はご存知です。だけれども私たちがイエス様を知りたいと願っているのもご存知です。御言葉を知りたいと願う、本当に、このイエス様、聖霊様を通して御霊を通してイエス様を知りたいと願っているのも主はご存知です。そして18節、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。そして本当に、ペテロは本当にこれを通してイエス様、もう十字架のイエス様、本当にその場所にも入れなかったこのペテロを主はなんと殉教という素晴らしい主の栄光を表すということを表してくださいました。もう一番素晴らしい主の栄光ですよね。もちろん、その言い伝えによると、この何ですかね、ペテロが十字架刑になるときにペテロはそこから逃げようとしたというふうに言われています。そしてそこから逃げようとするときにイエス様がですね現れて、イエス様が現れて、何ですかね、この素晴らしい雷ですねイエス様が現れて、十字架、イエス様が現れます。そしてペテロが、お主よあなたはどこに行かれるんですか、あなたが追おうとしないその十字架を私はもう一度追いに行く。そしたらペテロはもう昔のことを思い出したかもしれないです。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかと三度聞かれたそのイエス様の言葉を思い出したのかもしれないです。そしてペテロは大きく泣きます。そして、その十字架刑のところに行ってですね、私を十字架に、イエス様と同じような十字架にかけないでください、私をできればひっくり返った十字架にかけてこの愚か者を本当に、またイエス様を十字架につけるところでした。またイエス様を否認するところでした。主が用意されたその主の栄光を表すことを拒むところでした。そしてなんとひっくり返った逆十字でペテロは十字架にかけて殉教したっていうふうに言われています。そのように本当に神の栄光を表す、もちろん全ての弟子たちは 殉教しました。だけれどもヨハネだけは殉教をしなかったというふうに、しませんでした。ペテロは振り向いてですね、イエスが愛された弟子、これヨハネですよね、後についてくるのを見ます。そしてこの弟子はあの晩餐の時に、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。これヨハネのことを表しています。そしてペテロはイエス様に言います。主よ、この人はどうですか。イエス様はペテロに言われます。私が来るまで彼が生き長えるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。それ、彼が殉教しないとしてもあなたには関係ない。あなたはあなたのデスティニーを全うしなさい。私たちもたまに思う時があります。主よ、じゃああの人はどうなんですか。じゃああの人はどうなんですか。いや、あなたに私が語ったことをあなたは全うしなさい。主よ、この十字架はあまりにも大きすぎるではありませんか。その分私たちそれを背負えるように主は力を与えてくださいます。十字架が大きいですか。その油注ぎもさらに大きく注いでくださいます。もっと主の大きな栄光現れるように主は祝福してくださいます。そしてこの何ですかね、このヨハネはですね、死なないっていうふうに、この噂が立ちます。もちろんヨハネは本当に死にませんでした。なぜならヨハネのデスティニーがあったからです。ヨハネのデスティニーは何でしたか。ヨハネの黙示録を書く、これが全うされるまでヨハネは死ぬことができなかったんです。兵士たちが槍で刺したりですね、その熱湯に入れたりですね、火の中に入れたり、もうありとあらゆることをしたというふうに言われています。だけれどもヨハネは死ぬことができなかった。もう死が逃げていく。なぜ。神様がそれをお許しにならないからです。私たちも本当に主のデスティニーが全うするまで私たちは生きながらえます。必ずです。もうどんなに恐れが来ても、どんな思いが来ても、もう昼も夜も攻撃してきます。私たちをどうにか主のデスティニーから離そうといろいろな思いを敵も与えます。だけれどもそれは主から来るものではありません。主から来るものはまず第一に本当に私たちに確信を与え、平安を与え、シャロームを与えてくださいます。敵は臆病の霊です。もう私たちを臆病にさせる、もう恐怖に陥れる奴隷の霊です。だけれども神様の霊は私たちに愛と喜びと平安、慎む、その愛と力と慎みとの霊です。だから私たちにシャロームを与えてくださる、平安を与えてくださる。雷がすごいです。平安、シャローム、雷の中でもシャロームがあります。本当に、なぜなら雷を捉えるその飛来心みたいな、それがありますよね。雷をキャッチする、だから建物の中にいると絶対に安全です。それと同様に私たちも主の中にいたら絶対に守られます。主のデスティニーを全うするまで必ず主は私たちを守ってくださいます。そして、これらのことについて明かしたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証が真実であることを知っている。体験した、もうそれ手で触れてみた。第一ヨハネの手紙とかではですね、もっと分かりやすく言っています。本当に主が蘇られたということを手で触ってみて、本当にもうその証をもうちゃんと体験したことを証ししているんだ。そして25節、イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物をも入れることができまいと私は思う。そしてなぜ書物にするんですか。それは書物を通して聖霊様が働いてくださり、見なくても信じることができるように助けてくださるからです。 私たちもこれが本当に見なくても、でもなんかその当時のなんか風景がちょっと思い描けるような気がします。それは助け主聖霊様が助けてくださってるからです。本当にその網を引き上げるその様、なんか思い描けますよね。そしてそこにもう大きな魚たち153匹、そしてイエス様がペテロに、あなたは私を愛しますか、そのように温かいその火の中で聞いておられること、それを聖霊様が一つ一つ私たちに思い浮かばせてくださいます。だから書物はもうもっともっと書きたかったんです。本当はもういちいち全部書きたかった。だけれども、そうすると世界の書かれた書物全部を使っても書くことができないぐらいものすごいストーリーがあったわけです。本当にヨハネの福音書を通して主が私たちに語ってくださり、主が私たちに恵みを与えてくださったことを心から感謝します。それではお祈りしていきましょう。主が私たちに本当にこのヨハネの福音書を通して私たちに語ってくださいました。主は私たちに本当に私たちの力ではどうすることもできない、もう一晩中頑張ったけれどどうすることもできない。主よ、私を憐れんでください。主よ、私を助けてください。そのようになることを願っておられます。本当にイエス様は唯一の救い主です。唯一の助け主です。主が私たちを助けてくださり、主が私たちを救ってくださり、本当にその主が私たちに語ってくださる、右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。聖霊様、あなたを歓迎します。聖霊様は真理の御霊です。すべての真理へと導いてくださいます。敵は嘘つきの父親です。だからいつも嘘を持って私たちを騙そうとしてきます。だけれども聖霊様は私たちをすべての真理へと導いてくださるお方、真理の御霊を歓迎します。日頃から聞いていれば本当にその嘘つきがどういうふうに私たちを騙してくるのかもわかるし、真理の御霊がどのように御言葉を通して真理へと導いてくださるっていうのもよくわかるようになってきます。だから本当に御言葉を心から感謝します。本当に聖霊様は御言葉を通して御言葉を照らしてくださるお方、一歩踏み出しなさい、そのように今日語ってくださっていることを心から感謝します。それではみんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。本当に私たちが足りない、本当にイエス様がアガペしますか。その時にペテロはフィレオしますと3回答えました。私たちの愛が本当に完全じゃなく不完全であり、私たちが弱いとしても主は私たちを用いたいと願っておられます。それでも私の羊を飼いなさい、あなたがどのように憐れみを受けたのか証ししなさい、あなたが3度弱く倒れた時に私が3度あなたを回復したことを忘れないでね、そのようにペテロを立て上げてくださいました。皆さんでお祈りしましょう。主よ、私たちも本当に聖霊様、真理の御霊よ、私たちに感動を与えてください。一歩踏み出す勇気を与えてください。主の栄光を表す、それが本当に私たちの思った形とは違うとしても、主よ、私たちは主に従いたいです。あの人がどうのこうのじゃない、主よ、私に語ってくださったあなたの感動、私は一歩を踏み出したいです。主よ、私に今日主よ勇気を与えてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。主よ、私たちは本当に今絶望の中にありますか。いろいろ試してみたけれどもどれもできない、だけれども主よ、私たち主よあなたに今日頼ります。主よ、この問題、この病、この全てのこと、主よあなたの手に今明け渡します。主よあなたの御前に私たちは We surrender Lord。 主よ今日降参し、今日本当に主よあなたが 私たちの救い主であり、あなたが私たちの助けであることを今日認め宣言します。私たちの力ではできません。だけれども主よ、あなたが語ってくださるときに、それを私たち従いたいです。右側に網を下ろしなさい。どうすれば取れます。あなたに私たちいろいろやってきました。だけれども主よ、あなたが語られたその御言葉、あなたが与えてくださったその感動、主を一歩踏み出すことができるように今日勇気を与えてください。今日私たち本当に一歩踏み出すことができるように、その時に主の栄光が表される。あの人がどうのこうのではない、私たちに主が語られた。ああでも主はあの人はあんなことやってます、とんでもないです。私たちは主の感動に一歩を踏み出します。主よ、今日私たちを導いてください。私の手を握って、今日平安の主が、命を与え、また豊かに与えられる主、本当に私たち良き羊飼いなる主が私たちに今日道を示してくださること感謝します。一歩踏み出します。聖霊様導いてください。従いたいです。弱い私たちを助けてください。それでも弱いあなたを思う私は用いるよ。弱いあなたを私は証人として使う。今日私たち心を励ましてください、癒してください。そして本当にもう一度、ああ主はあなたに従ってもいいんですね、主はあなたと共に行くことができるんですね、聖霊様歓迎します。聖霊様、もう一度新しく、今日から新しく一歩踏み出すことができるように、主よ私たちに力を与えてください。平安の主よ、本当に主のシャロームを歓迎します。信仰の創始者であり完成者である主にもう一度目を向けます。目を固定することができるよ、主を助けてください。感謝します、感謝します。今日主が知恵を与えてくださると約束してくださっていることを感謝します。もう一度主よ、あなたに期待します。もう完全に絶望し、もうどうすることもできない、もう一度期待したらまた傷つきそう。だけれども主よ、今日もう一度主よ、あなたの栄光を表してくださると信じ期待します。一歩踏み出すことができる主よ、あなたの感動を私たちに与えてください。シャロームの主が平安を持って語ってください。感謝します、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光主にお返しします。